休憩前に引き続き会議を開きます。杉浦博樹議員の登壇を求めます。3番杉浦博樹議員。3番杉浦博樹議員。
3番杉浦博樹です。第252回定例会において3項目4点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。まずは 宮下市長の3期目当選にあたり壇上より一言申し上げます。これまで宮下市長が就任してからの行政運営は他に類を見ないスピード感のある行政運営をしているものと感じております。特に昨年の大畑風間浦村の豪雨災害においては、迅速かつ的確な対応で市民の命を守り、崩落した橋の早期復旧をしたほか、コロナ対策においては、医療資源が乏しい地域特有の事情がある中でも、知恵を絞り、市民にいち早く安心安全を提供したワクチン大規模接種事業等、素早く政策を打ち出し実行したことは、市民の評価も非常に高いものであったと思われます。しかし、議会においての対応は、たまに感情的な対応が見受けられると感じております。市民の声を代弁する議会において、理事者側が提案した議案に対し、いろいろな意見があることも当然ある中で、一部議員に対し、市長による自責から否定的な発言があることは、市民の声を真摯に受け止める姿勢が欠けているものと思われます。3期目においては、これまで同様、スピード感のある行政運営をしていただくとともに、いろいろな意見、声に真摯に向き合い、議会対応や行政運営に邁進していただきますようお願い申し上げ、一般質問に入ります。1項目目は、むつ市消防ビジョンについてです。むつ市では、平成31年3月に、消防ビジョンを策定しております。市では今後さらに厳しい財政運営が予想される中、将来にわたり持続的に行政サービスを維持向上していくためには間断なく徹底した行財政改革が必要であると示しており、その一つとして消防費の見直しについての必要性を示しております。類似団体との比較や国が策定する基準財政需要額との比較において投資は過大な負担になっている現状にあり、財政健全化の推進のためには、消防組織体制の改革は最も重要度が高い事案として位置づけております。しかし、市民の皆様の安全安心な生活を確保するために、消防救急体制の低下を招かないことを前提としつつ、消防費の見直しに取り組む必要があると消防ビジョンには記載されており、これからは、20年先を見据え、組織体制を見直すとともに、持続可能な消防・救急体制の確立を目指すと方向性が示されています。そして、取り組むべき具体的内容の一つとして、川内消防文書及び脇の沢消防文書において、老朽化対策を進めるとともに、今後3年先をめどに、建て替え、移転、または統廃合に関しての計画を策定すると、方針を示しておりますが、今年の3月がその期限でありました。第248回定例会で、このことについて私は、川内脇の沢両消防文書を統廃合するのではなく、両消防文書の機能を地域に残し、移転や建て替えの必要性があることを一般質問させていただきました。当時の市の答弁は、毎年、むつ市消防ビジョン推進委員会、常備消防部会を開催しており、令和3年度中の策定を目標としていると総務部長が答弁しました。そこで1点目の質問は、川内消防文書及び脇の沢消防文書の建て替え等の計画について、常備消防部会でどのように決まったのかお伺いいたします。2項目目は、観光誘客についてです。国では今年度の観光産業において、ポストコロナを見据えた地域経済を支える観光の本格的な復興に力を注いでいくことを掲げております。 過去2年、日本のみならず世界では新型コロナウイルス感染症拡大の対応に日々追われ、観光産業を含む地域経済は大きな打撃を受けました。今年は国の方針として経済の回復に取り組む1年となるため、地域ではさまざまなニーズに対応した地域観光の整備をしていく必要性があるものと考えます。そのような中、近年日本ではコロナ禍においてキャンピングカー人気が高まっております。密を避けながらレジャーを楽しめる点や、昨今の異常気象による大規模災害の避難手段としての活用が注目され、年々需要は急激に増えており、キャンピングカー白書による令和3年のキャンピングカー新車中古車の販売売上合計額は過去最高の635億円を超え、累積保有台数は13万台を突破し、キャンピングカー市場は急速に拡大しております。コロナ禍により働き方の多様化が進み、テレワーク等の新たな就業形態が定着していく中、新たな観光のあり方としてキャンピングカーでの旅行が注目を浴びております。そして近年はキャンピングカー特有の設備を持つ車の受け入れ場所を整備する自治体や企業、個人など官民で行う事例が増え、日本全国で受け入れ可能場所が増えている状況であり、以前よりキャンピングカーでの旅行は非常に便利な状況となってきております。むつ市でも下北ジオパークを大々的に発信し、観光誘客を図る中で地域の自然や文化、環境を知るということを発信するにあたり、キャンピングカーでの観光をする人を誘客することは、むつ市における観光での経済回復を図る上で一つの手段と考えられます。そこで1点目の質問といたしまして、むつ市におけるキャンピングカーの乗り入れ可能場所の現状と今後の整備についてお伺いいたします。3項目目はむつ湾内の航路についてです。現在むつ湾内の航路は生活航路として利用する離島航路と、津軽と下北の県内2半島を結ぶ観光を目的とした航路の2つの航路が存在し、これまで地域住民のみならず多くの人に利用されてきました。2つの航路とも当時の地域住民の強い要望により運行を開始してきた経緯があり、時代とともに形を変えながら航路を維持してきた歴史があります。しかし時代が進む中で、車の普及やインフラ整備、地域を取り巻く経済状況など、運行開始時と現在の状況が大きく変化し、むつ市では現在2航路とも対応のあり方を従来とは違う対応に変えてきております。それぞれ事業主体が違う中、航路に関わる地域住民の思いは今も昔も変わらず愛着があり、可能ならばこれからも航路を維持してほしいといった思いがある中で、現状2航路とも経営が厳しい状態にあります。先般市では離島航路については補助打ち切りを示しました。蟹田脇の沢航路においては航路にかかる検討会議に参加しない方針を取っております。航路に関わる地域住民は市の対応に疑問を抱いている状況です。そこで1点目の質問は、青森脇の沢西の離島航路における市の考えと対応について、2点目は蟹田脇の沢航路における市の考え方と今後の対応についてお聞きします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず、むつ市消防ビジョンについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。 次に観光誘客についてのご質問、キャンピングカーの乗り入れ可能場所の現状と今後の整備についてお答えいたします。現在市内公共施設においてキャンピングカーでの乗り入れが可能で、さらに電源設備が整備され、宿泊が可能な施設は早掛けレイクサイドヒルキャンプ場および今年4月にオープンいたしましたパーク代官山の2カ所となっております。今後につきましてはキャンプニーズの把握に努め、市内民間施設および県内他地域での整備運営の状況を総合的に勘案し、施設の整備について研究してまいりますのでご理解賜りたいと存じます。次に陸奥湾内の航路についてのご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
陸奥消防ビジョンについてのご質問についてお答えいたします。川内消防文書および脇の沢消防文書の建て替え等の計画についてでありますが、このことにつきましては陸奥消防ビジョン推進委員会の専門部会である常備消防部会において検討されてまいりました。専門部会での結論は、川内消防文書、脇の沢消防文書は、住民の皆様の安心・安全な生活を確保するため、合併・統合せずに、それぞれで移転・建て替えとすることが決定され、令和4年3月29日開催の陸奥市消防ビジョン推進委員会において、その旨、承認されたところでございます。現在の両消防文書は、ともに、津波浸水想定区域内に位置していることから、移転・建て替え場所の選定は、津波・洪水浸水区域外、土砂災害警戒区域外とした上で、建設候補地の検討を進めているところであると、所管する下北地域広域行政事務組合から伺っております。
企画政策部長。
陸奥湾内の航路についてのご質問の1点目、青森・脇の沢・西の離島航路における市の考え方と対応についてお答えいたします。市は離島航路の維持を目的とし、シーライン株式会社の毎年度の経常損失の額に対し、平成19年度から年平均で約5000万円支援しており、令和3年度までの15年間の累計で約6億5400万円の支援を行っております。一方、このような状況を踏まえ、シーライン株式会社におきましては、令和2年度から今後の在り方について検討を行っており、その過程では地域住民の皆様を対象としたアンケート調査も実施したとお伺いしております。その社内検討の結果が、令和4年2月17日付で、陸奥市及び西村に送付されており、内容といたしましては、陸奥市及び西村に対し、引き続き赤字補填を求めるものとなっております。当該航路に関しましては、脇の沢地域の住民にとって必要な生活航路として、シーライン株式会社設立以来、支援を続けておりましたが、道路状況の改善や自家用車の普及などにより、脇の沢地域の利用者は、平成22年度の2640人をピークに、令和3年度には、428人まで減少しており、運行1便あたりの利用者は 0.46 人、乗船率にすると 0.48% と、生活航路としての位置づけが薄れてきているものと認識しております。加えて、シーライン株式会社におきましては、これまでも経営改善に向けた対策を講じてきたところでありますが、新たに抜本的な対策は見出せず、今後も 経営は改善する見込みはないとお伺いしております。市といたしましては、路線バスの増便や高齢者無料乗車証アゲハといった代替交通への取り組みを行っていること、また高速旅客船ポーラスター建造のための鉄道運輸支援機構への船舶使用料の支払いが令和4年11月で終了し、経営負担が軽減すること、これまで進めてきた債務らとの協議内容等を総合的に判断し、令和4年度決算で生じた経常損失の額への補填を令和5年度に行うことをもって、当該航路に対する財政支援を終了することとし、令和4年3月4日、むつ市、西村、シーライン株式会社の3社で開催したシーライン株式会社の今後の在り方に関する3社協議の場において、市の方針をお伝えしたところであります。なお、シーライン株式会社におかれましては、令和4年5月26日に開催された第17回定時株主総会において、令和5年3月31日をもって、当該航路の運航を廃止することが決定されております。されておりますが、観光航路としての存続を模索いたしましたが、航路の存続の判断には至らなかったと説明をされております。次に、ご質問の2点目、蟹田・脇の沢航路における市の考え方と今後の対応についてでありますが、陸奥フェリー株式会社に対しましては、平成14年度から平成22年度までの9カ年において、当該年度の経常損失額や累積損失額に対する補助金、出資金として、合計7,291万6,000円の支援を行っており、平成22年1月の県との協議において、今後については、新造船費用も含め、自治体の支援を求めないとの説明を受けたことから、以後の一切の支援を行わないこととしておりました。その後、東日本大震災の影響による損失額に対する支援を県から求められましたが、その協議において、今後については、県として会社とともに経営の見直しを確保すべく対策を講じていくとの説明があったことを受け、最後の支援として、平成30年9月に開催された陸奥市議会第237回定例会におきまして、補正予算522万5000円を恩義決賜り、支援を行っております。以上のことから、蟹田・脇の沢航路につきましては、県内全域に関わる航路であり、県が主体的に取り組むべき航路であるとの認識から、市といたしましては関与しないこととしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
それでは順に再質問させていただきます。ご答弁ありがとうございました。まずは、川内脇の沢両消防分署の建て替え等の計画についてですけども、今ご答弁いただいた中で、それぞれ移転、建て替えをしていくということで決定したというふうなことで、大変地域住民の方は、こちらのこれを聞いて安堵していると思います。そこで、質問なんですけども、今後、この場所を今、検討しているということですけども、この場所の検討は、いつまでだいたい決めるのか、そういった具体的中身の部分を今後どう詰めていくのか、それをお聞きしたいと思います。
長。
下校でのお話になりますので、なかなかちょっとこの場で答弁ということは難しいということでご理解いただきたいと存じます。
杉浦博樹議員。
わかりました。では、この質問は終わらせていただき次の質問に入ります。キャンピングカーの乗り入れ場所の現状と今後の整備についてですが、パーク代官山は最近開設したということで、早掛けレイクサイドヒル、こちらの方で、キャンピングカーの乗り入れ可能な設備の方、設置しているということですけれども、こちら、いつ頃から導入しているのか、また年間の利用者はどのくらいいるのか、こちらの方をお聞きします。
経済部長。
はい、お答えいたします。早掛けレイクサイドヒルキャンプ場ですが、こちらにつきましては平成14年5月に開設しております。それから利用者数というところでございますが、直近の令和3年度につきましては、キャンプサイトの利用が695件、利用者数が1898人、その前の令和2年度が477件で1558人、令和元年度は536件で2086人、平成30年度は383件で1365人、平成29年度は288件で1279人のご利用がございました。以上です。
杉浦博樹議員。
やはり、キャンピングカー人気の方が高まっているせいか、令和3年度が一番こう多いということで、だんだんこう年を追うごとに利用件数の方が増えているような形であると思うんですけども、このキャンピングカーでの車中泊を行う際に、さまざまなルールやマナーがあるんですけども、ゴミを持ち帰るとか、あとは騒音対策をするアイドリング、発電機等の使用を控えるとか、あとは決められた場所以外でのキャンプ行為は禁止とか、そういったルールやマナーがあるんですけども、この早掛けレイクサイドヒルでは、今まで苦情等、こういった問題点等は今まであったのか、事例件数も含めてちょっとお聞きします。
経済部長。
はい、お答えいたします。早掛けレイクサイドヒルキャンプ場につきましては、指定管理施設ということになりまして、現在指定管理者であります、6つ商工会議所からの聞き取りにおきましてはですね、キャンピングカー利用者のマナーが悪いというような報告は、今のところありませんと、受けておりませんということでございます。以上です。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。利用者が増えているのに、特に問題点等出てないということは非常にいいことだと思います。そこで、キャンピングカー乗り入れ場所の整備について、今後検討していくということなんで、私の方からちょっと一つご提案させていただきたいと思います。現在道の駅に併設された車中泊ができる場所の整備というものが、進められている事例が多くあります。本来道の駅は休憩場所であり、交通事故防止の観点から施設で仮眠することは構わないとの見解を国交省で出しているんですけども、車中泊に関しては明確に出しておらず、グレーゾーンの状態であります。そのことから道の駅に併設した形で車中泊ができるスペースを整備して、便利に車中泊ができるようにして観光誘客に努めているところがたくさんあります。こういったことから、例えば川内地区の道の駅、脇の沢地区の道の駅で車中泊ができるスペースの方を併設して整備して、そこにキャンピングカーを受け入れる設備等を導入すると、それぞれの道の駅の近くには温泉施設等もありますし、また24時間使える公衆トイレがあるので、利用者の利便性が増え、観光誘客につながるのではないかと考えますが、市の見解の方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
お答えいたします。道の駅の利用と、車中泊利用ということでございますが、こちらにつきましては今後のですね、こうそういった車中泊ニーズ等推移に、注視してまいってですね、引き続き研究してまいりたいと考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
ぜひ検討していただいて、観光誘客に努めていただきたいと思います。それでは、3項目目の、青森脇の沢祭の離島航路における市の考えと対応について再質問いたします。先ほど株式、シーライン株式会社の方で、アンケートの方を取って市の方に提出されたということでご答弁ありました。この実はアンケートの中で、対象住民をこう住民を対象にこうアンケートを取ってるんですけども、この中で航路の全廃止をしてほしくない、またどちらかといえば実施してほしくないというのが、5割近くこう数字の方があったんですけども、これを市ではどのように捉えているかお聞きします。
企画政策部長。
お答えいたします。アンケート結果についてでありますけれども、航路廃止についての設問は廃止を実施してもいいというのと、実施してほしくないという内容であったことから、離島航路の寄港地である地元の皆様のご意見として実施してほしくないという回答が多かったものと認識してございます。これは地域の皆様の心情として理解しているところでございます。一方で脇の沢地域の住民の皆様のご利用というのは、先ほどもご説明いたしましたとおり、令和3年度では428人まで減っており、これ96人乗船できる船に対しまして、1便あたりの利用者は 0.46 人、乗船率では 0.48% となっておりまして、実際にはほとんど利用がされていない航路となっておりますことから、この地域の心情と、地域の皆様の心情と利用実態の乖離というのをどう捉えるか、これが公共交通の在り方を考える上で大切なポイントであるというふうに考えてございます。またアンケート調査以外では、市としても平成29年度、平成30年度と地域住民との意見交換を実施しておりまして、皆様からさまざまなご意見を伺ってきたほか、航路を共有する西村とも意見交換を重ねながら慎重に検討してまいりましたところでございます。以上でございます。
杉浦博樹議員。
非常に分かりやすい、答弁ありがとうございました。別の観点からちょっと再質問いたします。防災航路という観点も含まれているのが離島航路だと私自身思っているのですが、市の原子力災害避難計画では、海路での避難は県を通じて協議することとし、民間船舶を活用するとともに、海上自衛隊、海上保安庁の艦船による支援を要請すると書いてあるんですけれども、シーラインのような民間船舶がなくなると、すぐに海路での避難が必要な場合、できなくなる恐れがあると感じているんですけれども、市では今後、このすぐに避難を しなければいけない場合の対応はどう考えているのか、お聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。議員ご指摘のとおり、海上自衛隊および海上保安庁の艦船による支援というものもございますし、また他の民間の船舶の活用というのも、計画の中にございまして、海路による迅速な避難というのは、計画の中では対応可能というふうに考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
わかりました。 6月10日開催された、脇野沢地区での、まあ、今回の、説明会の方なんですけども、地域住民、その説明会、私も出ました、意見の方は特に言わなかったんですけども、まあ、この中で、普段このポーラスターを使っている住民から意見の方が出まして、地域住民、まあ、その方、地域住民になるんですけども、航路がなくなると、まあ、高度な医療を受けるにあたり、こう脇の沢から陸路で青森に行くまでかなりの時間がかかるから、まあ、むつ病のこう利便性や医療の質を高めてほしいといったこう意見が出て、またバスの本数、そういったのをまあ今まで以上に増やしてほしいといった声がまあ出たんですけども、まあ、そちらの方、市の方でも把握していると思うんですが、まあ、できたらこういったこの部分に対して今後どう対応していこうとしているのか、そういったのもちょっとお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。市といたしましては、むつ市総合経営計画の施策に位置づけられております、医療体制の充実および公共交通の確保に向けて、関係機関等と連携いたしまして、さまざまな手法について、幅広い視野で検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
杉浦博樹議員。
それでは最後の質問なんですけども、今回の脇野沢地区で行った市のこの説明会、このやり方は、説明会に出た方、参加できなかった方、地域住民の方から、まあ、一方通行的な説明会で納得がいかないといった声が多く聞かれ、で私のところにも実際、そういった声、寄せられて、多く寄せられております。説明会で実際に出た意見では、去年の県立高校の教育改革推進計画の時の、まあ、県の取った対応と、まあ、市は同じことをしているのではないかといった非常に厳しい意見も出ました。市では離島航路に対し、これ実際に出た意見ですので、私の話じゃないですよ。市では離島航路に対し、支援を打ち切ると、まあ、運航会社は航路廃止を選択することは、まあ、経営上からも容易に考えられる中で、このままだと離島航路が存続できなくなる可能性を地域住民に示して、まあ、どのような方法がいいのか、こう意見を聞く、説明会を開くのが、まあ、本来の在り方ではないかといった、まあ、意見の方が非常に多いんですけれども、脇野沢地区では多いんですけれども、まあ、市ではもう一度立ち止まって、地域住民の意見を聞く双方向型の説明会を今後開く考えはないか、最後、こちらの方をお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。市といたしましては、市としましては、先ほどご説明しましたとおり、平成29年6月1日、平成30年4月24日、脇野沢地域において、青森再航路についての意見交換会を実施しておりまして、航路の在り方についてご意見を伺っております。本来、航路を維持するための意見聴取などは、会社が行うべきものと考えますが、市といたしましては、離島航路を支える立場として、意見交換会を開催し、いただいた意見につきましては、シーライン株式会社にも共有したところでございます。また、離島航路の廃止につきましては、令和4年5月26日に開催された、Cライン株式会社第17回定時株主総会において決定されたため、地域における今後の公共交通政策の説明および意見交換のために、6月9日に川内地域、6月10日に脇野沢地域で住民説明会を開催したものでございます。その際も Cライン株式会社では、航路廃止における説明会の開催予定はない と伺いましたことから、主としてその株主総会の結果をお伝えしたところでございます。なお、航路存続か廃止かの判断につきましては、シーライン株式会社が判断すべき事項であると認識しておりまして、主といたしましては、船舶借入金の返済が終了する令和4年度の経常損失額の補填までは行うこととしておりましたことから、令和5年度以降、経営負担が軽減される中で、観光航路としての存続を検討し、結果として航路廃止を決定されたということについては、会社の判断を尊重するものと認識しております。以上のように、当主といたしましては、地域の皆様から離島航路に対する取り組みをご説明いたしまして、ご意見を頂戴してまいりました。先ほど話がありました、もっと早く行ってほしかったという声に関しましては、真摯に受け止めなければならないものであると存じますが、また今後におきましても、地域の皆様からご意見やご要望をお伺いしながら、公共交通の在り方について検討してまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
分かりました。沖野沢出身議員として非常に残念なことだなとは思います。次の再質問に移ります。蟹田沖野沢航路における市の考え方と今後の対応について、再質問いたします。昨日ですね、佐々木議員の方からもこちらの部分一般質問しておりました。やはり議員の経験長いし、私よりも先輩なので、私が聞こうとしてたことだいぶこうお話しされてたので、私の方からはちょっと2点ほど再質問させていただきたいと思います。この陸奥湾フェリーに関わる人々からは、航路の存続を望む声が実際あるのも事実なんですね。で、そこで昨日の質問の際に、市の方で答弁しておりました市で投げかけたことに関して県が回答しないというふうなことをお話ししてました。今後もし県がその投げかけている、市が投げかけていることに対して誠実に回答した場合、検討会議に参加するということはあるのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。市といたしましては、現在のところ、参加しない、これに関わらないと言っているものでございまして、家庭の話につきましては、ここで、お話しすることは何もございませんということになります。以上です。
杉浦博樹議員。
という回答であれば、もう一つ私準備している、これまでの経緯から、新造船建設の財政支援は行わないと、県の方では言ったということですけども、今後県が運営方針等をこう経営上の部分も含めてこう説明した場合、この新造船建設の部分に対して、多分市の方はもともとそっちが出さなくていいと言ってるんだから、お金だ出すような話をするのは、おかしいと言ってると思うんですけども、この方針が変更ともしなる可能性があるのかというのは、やはり同じような答弁になるのか、お聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。昨日の一般質問でもお答えしておりますとおり、この事業、県全体に関わる事業でございますので、県が主体的に取り組むべきものだというふうに昨日もお答えしておりますけれども、その通りでございますので、全体の話、市町村にこの船を作るからお金を出してくれという話も含めて、何かちょっとこう、
県のスタンスというところが、どうなのかというところがございます。で、市といたしましては別にこの航路を廃止するとかなんとかっていう話をしているわけではございません。関わらないと言っているだけですので、その中で県が、どう判断するのかというのは県が主体的に考えるべきことだと思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
わかりました。まあ、ただ検討会の方は、まあ、関係市町村、あとは事業者等も含めて開催されております。でやはり私別に市の方で一旦こう精査した部分を、まあ、昨日答弁されて、私も実はああそうなんだというふうなことで納得しました。最もだなというふうに聞いておりました。ただやはりそういったものをこう検討会に参加してやはりこう発言してっていうふうなこともあると思うんです。でそういうふうな観点からもやはりどの時期かになるかは分かりませんけども、ぜひこの検討会の方には参加していただいて、こうむつ市からいろいろなその考えというものを発信してやっていただければいいなと思いまして、そちらの方要望させていただいて、私の一般質問を終わります。
これで杉浦博樹議員の質問を終わります。ここで午後2時20分まで暫時休憩いたします。